このままじゃ私寝ちゃいそう。ちょっと体起こすね。一瞬。体ほてっちゃった。いいから、弟くんはそのまま寝てて。そうだ、ちょっと音楽かけていい？ねえねえ、膝枕してあげようか。おいで。はい、よしよし、かわいい。なでなで、なでなで。弟くん寝ちゃったかな？いつかしら、クリスマスの夜だったのかな。ちょうどこうやって二人で寝たのは。あの時も片方はこうやって寝ずの番で起きて、サンタクロースが来るのを待ってた。車のライトやイルミネーションで街が赤や緑に染まっていたんだよね。目を開けて眺める。眩しくなって目を閉じても、まぶたを通して光がじんわり伝わってきて、赤や緑の残像が。肩を寄せ合う恋人、笑顔の絶えない家族、足早に帰る人、そして募金を集める人。大勢の人たちの声を聞いていると、それに混ざりたくなって目を開けたいって思うの。でも次の瞬間には見たくないからって目を固く閉じてた。だから自分の中に小さな心の隙間を見つけては、そっと目を細める。涙で光が溶ける。そして自分の中の寂しさを紛らわしてたの。行き交う足のその繰り返しの中に、ぽつりぽつりと立ち止まる人と小銭の音。ありがとうございますって言葉が人混みの中からキラキラに聞こえる。すぐに消えてしまう。自分たちの自尊心を保つための慰め。一年で一番幸せでありたい日に募金をして、その期待を分かち合う余裕はあっても、まだ10歳にもならない少女が一人路地にうずくまっているのに声をかけるほど厄介を背負いたくないって、そんな負い目。パパの買ってくれたワンピースとリュックとショーツ、靴下、ママが小さい時に履いていた赤い靴。どこか絶望的に遠くに来てしまったような気がした。自分の汚れた身なりがそれを証明している気がしたの。ワンピースは跳ねた泥と水とで、リュックは人混みに揉まれて、どちらもとてもしおれていたわ。靴下に染み込む雪解けの濁った土色、靴との隙間に入り込む コンクリートの石。ごめんなさい。ごめんなさい、パパ。そう言って、泣きながら路地裏の綺麗な雪をかき分けた。せめて、ショーツだけは汚したくなかったから。変わらず美しかったのは、ママの靴の赤色だけで、空に小さな祈りをたたえながら、ショーツに広がる水の冷たさを、肌で感じながら。ごめんなさい。時間が混乱してるの。覚えているのは、その時の感覚と、君の笑顔、だけなんだ。手に握りしめられた数枚の10円硬貨。何気に嗅いだ手の、鈍い金属の匂い。寒さから来たのか、疲れから来たのかもわからない、足の震え。混ざり合う赤と緑の光。その光が、無意識に降りては、開くまぶたに合わせて、伸び縮みしてた。その隙間に、何を見たのかしら。そう。パパとママと、妹の葵と、のぞみの、5人で笑ってる姿。幸せだなって、一瞬だけ感じて、ハッとする。夢か、って。それが分かってしまったことを、一瞬だけ後悔して。また夢に落ちる。そこに君が、来てくれたのよ。ね、覚えていないでしょ？白い息を振り払いながら走ってきて、私に恥ずかしそうに、3枚の100円硬貨を見せて、どうしてどこかのお店に入らないの？って。とっさに、知らないふりをしたけど、バレてたのかな。私、あんな格好で、一人でお店に入るのが恥ずかしかったの。そんな恥ずかしいことする勇気がなかった。でも、君には言えなかった。だから私、つい強がって、あなたが来るのを待ってたのよ。遅いじゃないって。そしたら君、ごめんねって手を伸ばしてくれた。何の文句も言わずに、その時の笑顔、君がどうしてそんな顔ができたのか、今でもよくわからない。けど、嬉しかった。とっても。それから、差し出してくれた君の手を握れなかったのにも、理由があったのよ。恥ずかしかったの。自分の手の匂いが。それを知ってか、知らないでか、君は握った100円硬貨を見て、また小さくはにかんだ。罰の悪そうに息をついた。口から溢れる白い吐息が、君の表情を隠すまでの間、その表情を目で追った。あれは、きっと君だからできたことだよね。眠りの中で、無数の夢を伝って、私のもとに。君は、きっとそんなつもりなかったのに。眠って夢を渡っていたら、私の夢にたどり着いた。家族の夢を見る、私を見つけた。そして、私の元まで駆けつけた。だって、 夢の中で君と目が合ったような気がしたもの。どうしてそんなことができたの？どうしてこの人はそんなことをするの？ふらふらと歩いてお店に向かう君の後を追いながら、何度も何度も繰り返した。300円と40円で買った小さいサイズのコーヒー、ココアにしようっていう君を頑なに拒んで買った自分の、君への意固地な気持ち。コップを握って手を温める、君の手のひらの上からぎゅっと私の手を重ねる。チラチラと君の表情を伺いながら、どれくらいの時間が流れたのかな。一瞬だったかも。ずっとこのままでいたい、そう願った。この曲知ってる？ジムのペティ、店内で静かに流れていたのよ。私はその時小さな発見をした。君の呼吸がこの曲に合わせて膨らんだりしぼんだりしていたの。私もできるだけそれに自分の呼吸を合わせていった。あの時はまだ小さかったからよくわからなかったけど、ねえ、この曲あの時の私と君にとても合っていたって、そう思わない？夢で出会った少女を助けに来た君と、一人路頭に迷った私。ゆっくりと苦しみを持って、悲しさを込めて厳粛に、それから私たちサンタクロースの話をしたのよ。小学生だった君はクリスマスプレゼント何を願ってるのかって無邪気に私に尋ねる。私には何か特別欲しいものはなかった。昔妹の葵がお相撲さんが欲しいって泣きじゃくったのって笑い話をして、そんな紛らわしにもならない話をした後に、いい子にサンタさん来ないからって、私のことサンタさんにはきっと見えないよって。君はコーヒーに息を吹きかけながら頬を緩ませて、コーヒーの水面に広がる波、君を見てるのが恥ずかしくなって、そこへ視線を落としたの。しばらくしてやってきた店員さんに、君は一人なのかって問い詰められた。私たちは互いに手を握ってお店の外へ。しんしんと降っては少し溜まって消える。そんな雪に逆らって熱っぽく立ち上る白い息。夢中になって走った。はっと目が覚めた時には君の隣で横になってて、今までのことが夢だったのか、それとも君が夢なのか、あるいは私が。寝ている君が笑っていいこと思いついたって、僕のサンタさんへのお願いは君の願いを叶えることにしようって、そう言ってくれたね。覚えてる？私、とっても嬉しくて、 これが夢でもいいって思ったの。自分の中に膨らんだこの嬉しいって気持ちは、疑う気が起きないほど本物だったから。ねえ、覚えてないだろうけど、そうなの。嬉しかったの。初めて出会った君が、見知らぬ私に。ねえ、どんな願いがいい？そう尋ねる君に、もう一度、家族が欲しいって、無気力に笑って。そうしたら、そんなの簡単だって。僕が君の家族になるよって。私ったら、あんまり驚いちゃって、僕の妹にしてあげるっていう君に、小さく首を振ることしかできなかった。ううん。嫌だったわけじゃないよ。だって、そういう君が、とても可愛くって。お兄ちゃんより、弟が良かったんだもの。そう言ったら君、今日のように照れて小さくなって。よしよし。いい子いい子。ねえ、結局サンタさんには会えなくて、君はそのまますぐに寝てしまったの。私は残った君を、今日のようにこうやって、頭を撫でながら、お母さんが妹たちにしていたように、こうやって、髪の一本一本を肌で感じながら、ありがとうって気持ちと、大好きって気持ち、ずっとこのまま、君のお姉ちゃんでいたいって願いながら、全部じゃないけど、サンタクロースはちゃんと願いを叶えてくれた。願い通りに君は私の弟になってくれたし、私をこんな風にこの場所に縛りつけて、疲れたあなたを癒すために、ずっとここでいつも待ってるよ。私の弟くん、弟くん、初めて君と出会った夜のこと、私はずっと忘れないよ。